久しぶりっていうかこの間あれ2ヶ月ぐらい前ですかね。
そうですかね、
はい、
う
ん、出てもらった牛松さんの自宅にお邪魔して放送しております。ニューヨークの、昨日からニューヨークに来てまして、すごい寒いかなと思って覚悟してたんですけど、この週末は結構暖かい感じですよね。
そうですね、急に暖かくなりましたね、
うん
うん、
そう、日本のライブとこうタイムゾーンを合わせるのが難しいですよね、ニューヨークは。
ニューヨークはね、あの前回はあの宮川さんはサンフランシスコ行って、僕はまあこの家にいて、
うん、
僕ん家の夜8時だったっけ、スタートだったんですよね。
そうですね、
うん、それが日本時間の、あの時はまだ、夏時間じゃなかったから、
そっかそっか、
日本時間だと朝10時、
うんうん
うん、そうそう、もう夏時間にな、夏時間になったから余計日本と真逆感が増え、1時間分増えたん
ですね。そうですね、多分、うん、11時間差ですね、まあ、13時間止めるか11時間止めるか
って、あ、そうですね、うんうん、
ありますけど、
うんうん、そうそう、
だから日本の人と仕事するの結構難しくないですか、本当ニューヨークだと。
いや、だから日本の人とはもう完全に1日遅れですね、
うん
うん、何か向こうでありました、それを翌朝見てなんか、うん、急いで対応しなきゃいけないけど、急いでったってもう12時間過ぎてんじゃんみたいな、うん、ことだし、そうですね、真逆です。シンガポールともちょっとやり取りがあったりするんですけど、会社の仕事で、
うん、
シンガポールもろ今12時間差なんで、まあまあ11時間も12時間もあんま変わんないけどすげえ真逆ですね。それこそ面接、シンガポール の、 エンジニアを面接するみたいなこともちらほらやってたんですけど、
うん、
それもまあ要するにこっちの朝8時、向こうの夜8時、
うん、
または向こうの朝、まあ、9時、こっちの夜9時、どっちか選んでくださいとか言って今まではね、大抵ね、向こうが夜を選んでこっちが朝だったんで、まあ9時9時ぐらいでやってたって感じ、
うんうん、
まあ今のところは。でもまあすごい真逆、
難しいですよね、うん、そう、そんな感じですが、
うん、
何の話をしましょうかね。
いや、僕ちょっと遅れて、昨日一昨日ぐらいで前回の N さんのエピソード聞いてたんですよ、
はい、
それで電話線の話を、まあ直哉さんの時もしてたけど、
うんうん、
してて、それで、あ、そういえばまさにこのリビルド今回録音する直前に終わるぐらいの感じなんだなとか思って、
うん、
で、まあ、まあ別に俺将棋、将棋好きでやってんですけど、
うん、
スマホで、
はい、
やってんですけど全然強くないし、
うん、
下手な横好きなだけなんで語れないんですよ本当にごめんなさい。もう僕もなんかさっきツイッターで何件か見たけど、僕も早くN さんの解説が聞きたい
です。それはそうですね、待ちますかね、
うん、
でも一応簡単にあれすると20手目ぐらいでもうコンピューターの方が投了しちゃったんですよね。
やるいややらないと言われてた、
そうそうそう、
指し手をプロの方が、選択して、
うん、
そしておこれはやるのかやらないのかって言ってコンピューター側がその指しちゃいけないと言われてる手を指しちゃってでその次の手をプロが打って投了した。
そうですね、多分あれってコンピューターは自分の指し手が終わってらないと投了はできないんで、
うんうん、
相手の番で投了するってことはできないから、
うんうん、
多分作者の人は28角か、
うん、
っていうのを打った瞬間にもう投了するっていうのは決めてたみたいです、
うん、なんかいやもちろんねすごいそれぞれの思い、いや今回のその最終戦って、
うん、
その作者の方も昔プロを目指して奨励会に行って そして、まあ、挫折っていう言い方は何なのか分かんないけどっていう人でなんかそういうドラマがあるって話だったじゃないですか、
うん、
で最後がその手を刺しちゃったからもう投了ってなっちゃったっていうのを見て、
うん、
ねコンピューター対人間っていう、
うん、
おいや大丈夫ですよ、コンピューター対人間っていうアングルで見てたつもりだったんだけど、
うん、
なんかこの最終局は、まあ、他の局もそうだったのかもしれないけど最終局は結局なんか人間と人間になっちゃったかなっていう気がして、
ありますね、
だからあそこで投了されちゃったっていうのが、
うん、
その いやその後コンピューターがどう指していくのっていうのは、まあたとえすごいボロボロだったとしても、
うん、
興味があるとこだったと思うんだけど、
そうですね、多分これレギュレーションのなんていう足りなかったところだと思うんですけど、コンピューター自身が投了するっていう選択をしてもいいし、
うん、
コンピューターには投了っていうプログラムを組まないで、その作者側が、あ、もうこれレフェリーストップみたいな感じで止めさせるのも OK っていうルールになってるんですよね、うん、でそれは多分なんでかっていうと、コンピューターは結構自分が負けっていうのを気づかないで最後まであがくっていうパターンが多いから、こう見苦しくならないように作者の判断で止めさせられるっていうルールなんですけど、昨日の場合は多分それがなんていうか逆に出たっつうか、作者の人もすごい昔将棋やっててわかるから、もうこの状態で角を差し出しちゃったらもう負けでしょうということで、もう諦めたって感じですよね、
うん、そうだから、うん、そこでその要するにそのかつてプロを目指してたぐらいものすごい多分強い人だと思うんですけど、
うん、
その人という人間が俺だったら絶対指さないこの手を指しちゃったからって言って、うん、なんかそのコンピューターが指してるっていうよりは俺がコンピューターに指させてるんだっていう
感じ、確かに、うん、
で終わっちゃったのが、まあ、残念かなという気はちょっとしました、
まあ、それもでもそこがプロになれたプロ人となれなかった人の差だっていう感もありますけどね。
そうですね、まあ、プロ側としてもすごいポナンザの作者の人がツイートしてたけど、うん、プロ側もすごい葛藤があったはずで、そしてあの手を指したっていうなんか意味があるんだみたいなすごい意味深な言い方をしてて確かにまあまあそのね、でもプロ側としても勝たねばならぬみたいなところだったのかなって思うと、
うん、
なんかそれもいやプロがプロ人間同士でやってる試合とは違う試合なんだという設定ができてなくて、なんかできてなくてっていうか最終的にはまあそういうところにならなくて、いやプロは負けてはならんのだみたいなところから来ちゃってるんだとすると、うーん、なんかちょっとなんだろう、物足りないっていうかちょっと残るっていうか、
まあそれも含めてなんか多分ニコニコとかドワンゴ的にはこう、これファイナルって言っといて最後の最後はこういうちょっとこう後味悪い感じで終わったんで、こう復活する言い訳になるんじゃないかっていう、う
ん、
気が、
うん、確かに、まあそれはそうかもしれない、
うん
うん、多分でもあれですよね、じゃあそのハブ出すのか渡辺もう一回出すのかみたいなのが、
うん、
出すっていうかその出てきてくれるのかっていうのが、
うん、
うん、まあ興味ありますけど ね、まあ
ね、うん、
なんかハブとかどうなんですかね、ほらチェスとかもすごいやってるし、
うん、
そういうコンピューター相手の将棋みたいなのが純粋にそのなんかなんつうんだろう、プロ棋士人生みたいな意味じゃなくて純粋にその興味としてないのかな、あるのかなみたいな、
まあ、彼が一番最初にあれですよね、この2012年とか3年ぐらいになったらコンピューターが人間より強くなるって予測してたんですよね、
うん
うん、そう
ですね、うん、
だからまあちょっと見てみたいは見てみたいけど、まあ、それをやっちゃうともう後に引けなくなっちゃうんで、
そうでしょうね、うん、いや多分確か広島さんがおっしゃってたと思うけど、そうじゃないっていう、
うん、
もうそのだってコンピューターにそのうちっていうか今もうすでに負けるのはもう明白なんだからそのコンピューターに負けたから恥ずかしいとか悔しいとかそういうことじゃないでしょっていうのは、うん、まあまあそうなんでしょうけど ね、
だから本当はあれって電王戦って終わるのが、僕カリフォルニアにいるときは3時とかなんですよね、で、うん、記者会見が4時とかにあって、うん、まあ、絶対起きてらんないんですけど、こっちだとニューヨークだと朝6時7時かと思って早起きすれば見れるのかなと思ってたら、うん、昨日ねディナーに行って帰ってたらもう終わってる
という、あっという間に終わって
で終わらないはずだった昨日ヤンキースとレッドソックスの試合があ
ってその話
そうそうそう
しますか、
まあ、2勝でもいいんですけど、うん、タイミング的にあれなんで、
確かに
昨日ね夜中の2時までやってたらしいですけどね、
ね、なんかすげえ言いたくないんだけど本当は明日の試合のチケットを取ろうと思って、あ、明日？
明日っていうか今日ですね、
今日のチケットを取ろうと思って昨日のチケットを僕が取ってしまって、
そう、
そしてまあスタブハブっていう、チケット、まあ、ヤンキースとか、まあ、コンサートとかいろんなそのチケットを、再販売できるサイトがあるんですけど、
うん、
そこで再販載せてみたんですが、まあ、結局売れず、
うん、
だから、3枚分のヤンキース出演のチケット持ってたんだけど、昨日は昨日で、まあ、宮川さんせっかく来て、それで、まあ、うちのオフィスとかにも来てくれて、
うん、
あと宮川さんの友達とかも結構来てくれたんで、そのまま飯食いに行ったりしてっていう予定があったんで、 まあもうしょうがねえなっつって、うん、そのヤンキースの試合は諦めて家帰ってあまあ飯食って終わって家帰って寝たんですけど、うん、朝起きたら宮川さんからメッセージが来てなんで宮川さんヤンキースのニュースなんか見てんだろうと思ったら朝の2時まで昨日試合してて、
そう19回ですよ、
ね、でしかも負けたんでしょヤンキース
負けた。でも選手はそれ2時までやって今日デーゲームで1時から試合ですから
ね大変ですよねピッチャーはまあ変わるけど、うん、でもピッチャー変わるったってね、あの中継ぎ選手とか、ま
あね、あそうそうそ
う、うん、
すごいですね。
いやあれね、いやそれであのほら日本のプロ野球って確か終わりの時間制限があったような気がするんですよ、う
ん、なんか結構コロコロ変わりますよねそのルールは。
あそうか、
昔は15回までとか18回までとか、うん、セリーグとパリーグでも違って、
あのなんか夜10時過ぎたら次の回に入らないみたいな、なんかそんないうルールを聞いたことがあって、う
ん、そんな感じですね多分。で
それきっと交通機関の、
うん、
あの要するに安全にお客様を家に返すみたいな話あんのかなと思って、
はいはい、
確かにまあニューヨークって一応地下鉄24時間走ってるからまあ2時に終わっても、まあ、車で来てる人もいっぱいいるだろうし、
ね、そうですね、
帰れるっていうね。
あ、じゃあ引き分けはもうないんですかこっちだと。
いやないことないと思いますよ、そのレギュレーションそんなに詳しくないけど、
うん、
引き分けがないってことはないはず。
再試合になるとか。
そうそうそうそう、だからあのほら、天気で押すことの方が多いですけど、あの、うん、メジャーリーグって後ろの方に日程後ろの方になればなるほどダブルヘッダーとかが増えていって、
あの
前消化できなかったやつを後ろでまとめて消化するみたいな、うん、多分だから引き分けもあると思うんですけどね、
うん、ね、うん、あ今ツイッター曰く日本は今は12回までで時間制限はないそうです。
ああそうなんですか、
うん、あとなんか確か 10時過ぎると鳴り物入りの応援禁止とかなんかそんなのが日本はありますね。将棋の次に野球の話っていうなんか親父トークをしてますけどじゃあ
床屋かって、
じゃあテックネタをやりますか。そうですね、今週の
何が
まずあれですかね、アップルウォッチは吉松さんは iPhone 使ってないから、
はい、
っていう、
僕は
感じですかね、
アンチアップルなんで、まあ、それは違うけど僕はあのキャリア的にあのビル・ゲイツ様にお布施を払ってあの仕事をしてきたキャリアなんで、
マイクロソフトに、
まあまあそれもあってあんまりそのアップルデバイス全てに馴染みがずっとなかったんですよね、うん、あの MacBook 今使ってますけど MacBook 使い始めたのも2008年9年とか、
うん、
ずっと ThinkPad で Windows で開発してて、あのムーバブルタイプってブログソフトの開発をやるのがまあ僕の開発者キャリアのスタートだったんですけど、
うん、
その時もずっとシンクパッド、まあそれまで Windows 使ったからずっとシンクパッド Windows で、なんであれ MacBook になったのかMacBook になったんですよね、うん、でそれでもその時もすごい嫌でっていうか慣れなくて、
うん、
ずいぶんかかりましたけど、まあ今は逆にもう Windows に全く慣れないんですけど、まあまあでも、うん、そんなに Apple ファンではないんですよ、だから買わない理由がわからないっていう Apple Watch とかそういう感じではないですね、
でもなんていうかその仕事とかの面で考えるとこういうデバイス、
うん、
スマートウォッチとかウェアラブルっていうのはまあ無理やりあれなわけじゃないんですけど、そのチケットのチェックインとか、
はいはい、
やったら面白いじゃないですか。
そうなんですよね、最近のテーマっていうとすごい大げさなんですけど、うん、僕の中での最近のテーマっていうのがコンテキストアウェアネスっていうのが、いや僕が作ったわけじゃないけど多分うん、そんな単語があるわけじゃないと思うけど、まさにそのスマホでなんかいろいろやりましょうっていうのはそういう話だと思うんですけど、なんかまあそれこそ Google Now とかね、
うん、
人間があんまり能動的に何かをしなくてもそれまでの人間の行動からして、そして現在のそのコンテキスト、まあ、TPO っていうのかな、
うん、
から判断して最適と思われる動作をするアプリケーションが欲しいなっていうのが、
うん、
まあ 僕のテーマっていうとなんかすごい開発してそうな気がするけどそんなことないんですけど、
そういうなんかこう考えを常に持ちながらいろいろ作ってるってことですか。
そうですね。例えば今あの PTX っていう会社でその、イベントを立ててチケット販売してで当日そのチケットをあの QR コードスキャンしてチェックインするっていうシステムをずっとやってるんですけど、あの QR コードのスキャンじゃなくて別の仕組みをあのやりましょうって言って、まあ最近そのカラーシンクっていうのを最近でもないけどまあ導入したりしてるんですが、あの今はね、今のカラーシンクは実はそうはなってないんだけど、当初のカラーシンクはその当初の開発者の発想としては GPS でその現在あなたはもうあのイベントの会場の、十分近くにいます、
うん、
ってなった瞬間にチケットがビカビカ光り出すっていうあの実装だったんですよ、
はい、
まさになんかそういうあの今日あなたはイベントに行くっていうことを私たち知ってます、そして会場がどこだか知ってます、そしてあなたは今まさにその場所にいます、だったら次やることはこれですよねっていう感じが、
うん、
あのまあ、今は残念ながらちょっといろいろ事情があってカラーシンクそういう動きしないんですけど、
うん、
あったりするし、あとまあその最近 iOS アプリをあの PTX 新しいバージョンを出してだいぶぶりにでそっちは実はなってないんですけど、あの Android アプリの方の開発をもうあの継続してやってて、Android アプリの方はあのね、うちの会社 Android ユーザーがまずほとんどいないんですよね。9割が iPhone なんですよ。
それは日本が多いからですか？ではなくて、
あ、まあそうなのかもしれないですね、うん、でもシンガポールでも iPhone ユーザーばっかりだよな、
うん、
だから Android アプリ俺作って、まあ、アルファ版みたいに作ったから使ってよって言ってみたけど Android 使ってるやつ誰もいないみたいな感じだったんでまあそういう感じだったんでもう割と勝手に作ったんですよ僕が、うん、そのアルファ版こんな感じでどうですかっていう、で、うん、それで一番最初にやりたかったのがあのとにかくその日、まあ、場所までは実はあの GPS 結構なんかオンにしてくれない人が多くてあんまり GPS に頼りたくないっていうのがあるんで、まあ、場所はともかく、
うん、
少なくともその日とか明日とかイベントがありますっていう時に最初にパッて画面開いた時にあの今までのアプリだと僕たちの今までのアプリだといつ開いてもログインしてそして、マイイベントみたいなのを選択して、
うん、
でそうするとなんかもう時系列並んでるからあの例えば3ヶ月前のイベントの3ヶ月後のイベントも実はチケット持ってます、
うん、
だけど今日もありますっていう時に3ヶ月後のやつが一番上に出てきたりするわけですよだそれ嫌だと、
うん、
今日のイベントが一番上に出るべきだしその次は明日が出るべきだしっていうのそういうなんかまあそれをコンテキストアウェアネスとか言うとなんかなんじゃそれやって感じですけどあのなんかまあそういう簡単にできてあの気持ちいいはずなのに割とこうオブジェクトの構図あのオブジェクトの構造っていうかイベントがあってそしてイベントはリストになるって、
うんうん、
リストっていうのは時系列に相当するもんだろうみたい な, なんかそういうじゃないなんかもっと自由な
そうですね、
うんうん、並び方とかができるっていうのがいいなっていう何の話したんですか
いやアップルウォッチ
だアップルウォッチそうそうでねあのそうあのジョン・グルーバーのやつを実あの今朝見たんですけど、
うんうん、
ジョン・グルーバーのやつとあとねあとねバージのやつにもそう書いてあったかなあの腕をちゃんと時計を見るぞ風に動かさないとあの時計のフェイスが出てきてくる、はい、てか逆にそういう風に動かすとその動きを、アウェアして、
うん
フェイスがパッて出ると、
はい、
だから時間が分かるけど逆に最初からそういうフェイスが上の状態で仕事してたりして、
うん、
で目だけ動かして、ウォッチを見るとウォッチの画面消えてて時間が見えないっていう、
うん
う
ん
話だからあのとかいうのが、まあ、別に批判ってわけじゃないんだけどあのどうなのかなみたいな文章書いてあって、
うん、
そこで思ったんですよ。ウォッチってあの動詞じゃないですか。あの、まあ、名詞としてももちろん使ってるんだけど、
うん、あの単語としてね
単語として、
うん、
あのクロックって時計あの壁掛けの時計とかはクロックだし
お
あとクロックっていうとあのなんか一般的に時間みたいな一般的な名詞として使う感じがする。例えばそのタイムトライアルとかいうあのレースがあったりするとレースアゲンストザクロックとか言うんですよね、
うん、
あの英語だと、
はい、
時計に対して勝負するみたいな、
うん、
でそういう時 の, そのだから時間とか時計っていうのはクロックっていう単語 で,、
うん、
でウォッチっていうのはあの腕時計っていう意味で、英語になってるけど、
うん、
それよりもまず見るっていう動作の方がなんか先に来ててる気がして、
お
それがそのだからあの要するにアップルウォッチっていうのはあくまでもこう能動的に何かをしろって言ってるデバイスなんだから、
お
あのその動きしょうがないよなっていう気がするんですよ、
うん、
でそこがその要するにデバイス側が、コンテキストをアウェアして、
うん、
いや今この人時計時間見たいと思ってんじゃんって言ってあのパッてフェイスを出すっていうのが、
うん、
どこまで、まあ、今はその腕を振り上げるっていう動作がそうなんでしょうけど、どこまでそれをあのできるようになるのかなっていうのが興味がある、
うん、確かにそれはあれですね、時計っていうなんか日本語だと同じですけど、
うん、
実はクロックとかウォッチとかと英語ではちょっと違うっていうのもあるし、
うん
うん、そうですね、うん、まあ多分その、うん、こうと腕を自分の方に向けるとつくっていうのは、まあ、オンオフするっていうのと、まあ、現実的にずっとつけっぱなしだと電池が持たないとか、
うんうん、
そういうのもありますけどね。
そうですよね、
うん
うん、まあでもだからその時計としての機能を考えたときに確かにグルーバーは別にだから悪いって言ってたわけじゃないと思うけど、その時計としての機能っていうのを考えたときに自分はすでにもうなんか例えばキーボードを打ってて腕時計してる状態でキーボードを打ってて、そうすると時計のフェイスが上にあるっていうのはなんかもう意識の片隅にあって、
うん、
だから目を動かすだけで時間見えるみたいな、
うん、
それがその違うっていうのはなんか、うん、あのなんだろう、いやアップルはこのデバイスを能動的にウォッチしろって言ってんだなっていう、
うん、まあそういう言い訳がましいところもちょっとありますけどね
確かに、
うん、
いやいや今のはすげえこじつけ
です
け
ど、いやでもそういうふうになんていうかな、こう制約があってこそ新しい使い方が生まれるみたいなのは、
うん、
結構いろんなレビューで出てくる考え方だと思うんで、うん、ありますけどね。か
あのいやで僕あのあと IT メディアの林さんの記事も読んだんですけど、はい、それを最初に読んで、
はい、
その後あのザ・バージンに出てたあの一日あの使ってみてた人が俺の一日こんな感じだったみたいなのを、
うん、
その時系列に追っかけるみたいな感じのレビューだったんですけど、あのこの2つを見てあの IT メディアの方がもうすごいアップルウォッチへの愛に溢れてる
んですよ。そう
ですね。なんだけど見た目パッと見るとバージの方があの要するに見た目がすげえ美しいんですよね、このウェブサイト、
うんう
ん、だからどんどんこうスクロールしていくと、画面なんていうの、ちょっとまあショーノートのリンクから見てない人は見てほしいんですけど、
そうですね、
あの10時俺はこれをしている、
うん、
あの12時俺はこれをしている、アップルウォッチはこんな動作をしてくれたみたいな感じになってるんだけど、あのどんどんどんどんスクロールしていくと、パッと一瞬画面がホワイトアウトして、そしてまたその次のシーンがわーっと広がって出てくるみたいな、
うん、
あのサイトだけ見るとアップルウォッチこれだけ美しいデバイスなんだから、あのそれを紹介する記事だってこういう美しさなきゃダメだろうみたいな愛を逆に感じるんですよ、
うん、
でも内容はそこまで愛じゃない。
そうですね、結構クリティカルな内容ですよね、うんうん、
このでいやまあこれは別にしょうがない、あの林さんのせいじゃないししょうがないんだと思うんだけど、その IT メディアの方のサイトを見るともうすごい周り中に広告とかバンバン入っててなんかあの少なくともその美しさをがアップルウォッチの一つのもちろん売りなんだとすると、うん、それを紹介できてないなみたいな感じが。
ああ、まあでもそれは日本のメディアとこっちの新しいメディア、
うん、
もうバージってなんかもともと新聞社とか雑誌とかがあって生まれたウェブサイトじゃなくて、もうエンガジェットとかから独立した人たちが作ったもうオンライン専用のウェブサイトメディアなんで、もうそこの作り込みの半端なさは結構日本のねやつと全然違いますよね。そのこの一つの記事にここまでやるっていう意味だと。
うん、そうですね。
そこの林さんのやつはまあいつもの調子って言っちゃえばそうなんですけど、まあ楽しい、うん、面白い記事でしたけどね。
そうですね。あのなんかいやそれこそ、まあ、あのポエティックなんだけど。
そうそうそう。うん。うん、いやこういうこと言うとすごいね、のびさんへこむからね、あんまディスんない方が。
あ、いやいや僕ディスってるつもり全然ないですよ。あの、ね、やっぱこういうあのだってほらや、まあ、腕時計なんて本当にその自分にくっついてる スマホよりもっとずっと自分にくっついてるデバイスだから、
うんうん、
あの絶対愛着生まれるし、愛着生まれてないやつを毎朝くっつけるっていうのはなんかもうキモいっていう感じじゃないかと思うんで、
うんうん、
でアップルもちろんそういうつもりで美しいデバイス使って気持ちいいデバイスっていうのを作ろうとしてると思うし、だそれをいや使って気持ちいいんだよこんな具合にねって説明してる感じがして、
うん、
でまあ気持ちいいっていうのは主観なんで、
うん、
あの同じなんだタプティック反応、
はい、
同じ反応でもなんかキモいと思う人もいればうわ気持ちいいアップル最高って思う人もいるんだろうから、うん、そこは主観ですけど、
そうですね、
うん、いやでも僕はああいうその俺はこれが大好きなんだなぜならこうだからそして俺のこれは 100% 主観だどうだっていうのすごい大好きですけど、
うん、確かにブレない感じもあるし、うん、いいですよね。
そうですね、うん、
あの言い訳がましく毎回毎回違う欲しくなったと思ったらいやいらないとかいうのを繰り返してるよりは、うん、こう信頼性があっていいと思います、
うん、いやもう 今まさにこの話しててまたあのおっさんホイホイ的なネタを思いついてしまった
あどうぞあのですよ。
いやいやもうさらっといきたいんですけど、うん、梅田もちおさん の、うん、あの日本人は何でもディスるのやめろってあれ何だったっけどういう話だったか
あ日本のウェブは残念みたいな、
ね、あそうそうそれそれそれ、うん
ありましたね、うん、そんな
蘭光外さんとかに残念なのはお前だみたいなツッコミをされてたあれ、うん、いやちょっと思い出した
ありましたね、
うん、いやまあいいですその話は、はい、
そうですね、まあ、まだ、Apple Watch は昨日かな、予約開始して多分24とか5とかにシッピング開始すると思うんですけど、うん、
いやでも僕はまあちょっともしかして僕アップルウォッチ大好きかと思われたかもしれないですけど全然買うつもりはないです。だから時計してないんでねもともと。
そうですね、なんか最近はこうアップルウォッチに限らずなんですけどあんまり店頭に人を並ばせないようにするっていう新しいアップルの方針があるらしく、ウォッチとか新しい MacBook とかも店頭はサンプルだけで買うのはみんなオンラインで買ってねっていうそういう感じになってるらしいですね。まあちゃんとそれで届く在庫が届くんであればそっちの方がいいかなという気もするんですけど、
でもそれってあの一番高いやつは違う、
うん、一番高いやつはでも、予約してそのショールームみたいなところで時間を自分で指定して予約してそこで試せる、で購入は多分オンライン、うん、
でかなあのどっか UPS が配送してくれるん
ですか。そうですかね、
あの値段のものを。
あ、いや危ないですね。
怖い、それは怖い。
いやでもここもそうだと思うんですけど、結構もう行列ができた時にもう行列並んでる人とかがね、本人じゃなくてこう雇われた人とかがもうみんな徹夜とかで並んでて結構あんま良くない感じだと思うんで、行列はどんどんなくしてった方がいいかなっていう気はしてますけど個人的に。
そうですね、うん、行列、あそう、まあ何かそういう多分あのほらそれこそそれをやってくれるオンラインサービスみたいなの
ありますね、
あるじゃないですか、
アメリカだと、まあ、うん、タスクラビットとかが
一番、ああそうです
ね、
うん、
有名ですね、
うん、なんかまあ繁盛しちゃう感じでしょうからね、そういう行列ネタだと、
うんうん、そんなとこですかね。じゃあ次の話題は、
なんですかね、
なんですかね、
メッセンジャーウェブ、
Facebook メッセンジャーのウェブ、
うん、
はい、
これっていや僕あの最近使ってますけど、ごくごく最近、そしてまあ普通にまあいいなと思ってるんですけど、これは何、バックエンドはあのこの間 F8 で発表してたメッセンジャーはプラットフォームになります的な、そして API
で、そうですね、
っていうやつをベースにして、
それと直接関係はないと思うんですけど、まあ、もっといろんな人にメッセンジャーを使ってほしいっていう Facebook の思惑もありつつで、モバイルは結局メッセンジャーを単独のアプリにしてますよね、 iOS も Android も、
はい、
でウェブはあの今まで facebook.com の1タブでしかなかったんですけど、まあ、メッセンジャー .com っていう URL に行くとなんか iOS 風のデザインが出てきて、そこでメッセンジャーだけに集中できるっていう、そういうまあ専用のサイトですね。でもあの扱ってるメッセージの内容は facebook.com と、まあ、当然ながらシンクしてるんで、まあ、どっち使ってもいいよっていうことだと思いますけど、
うん、
いやこれ使っているんですけど、僕も結構聞いてる人そういう人多いのかなと思うんですけど、結構仕事のやり取りとかも Facebook でやる人が最近結構増えてきていて、でそのために Facebook のウェブサイトを開くとなんか余計なものがどんどん目に入ってきて、 なんか非常に鬱陶しいっていうのがあるんで、専用のが出てきてくれたのは結構嬉しいですね。
なるほどなるほどなるほど。
で今までってなんか一応あの Mac アプリとかあったんですよ、 Facebook のメッセンジャー用の。
あ、そうなんだ。
で、あの XMPP を使っているタイプのものと、ウェブサイトをなんか無理やりスクレープしているものとかあって、
あ、Facebook 禁制ではない。
禁制ではないですね。うん、で、その XMPP のものは先週ぐらいにこっそり XMPP の API 終了してるんで、もう使えなくなっちゃってて、うん、まあそれも含めてだと思うんですけど、まあ Facebook がじゃあ代わりにこれ使ってねみたいな感じで出してるっていう意味合いもあるのかなと。勝手に思ってます。
なるほど、そうか、仕事で Facebook メッセージでやり取りするっていうこと僕はまずないんでね、うん、だからかあんまりこうなんかピンとこないっていうか、あのもちろんスマホに来る、まあ、仕事をしてて MacBook ずっと見てるんですけど、あのプッシュバレットのおかげでスマホにその Facebook 誰かがメッセージ送ってきました、 Android 僕の、まあ、Nexus 5に来ます、それがプッシュバレットであの画面に MacBook の画面ピョって出るんで、
うん、
あ、なんかメッセージ来た、反応しなきゃみたいな感じでできるから、あんまりそのメッセンジャー .com サイト綺麗だしあのいいなとは思うんだけど、うん、あんまり使わないかなと思ったんですけど、
そうです
か、ね、そうか、そういう使い方はあるんですね。
まあ、いちいちこう携帯を開いてリプライするのもめんどくさいですからね、
うんうん、そう、あの返事をね書かなきゃいけないとなると、そう携帯で打つのめんどくせえって思うんで、確かにそれこそあの、うん、まあ、今週その宮川さんニューヨーク来て、Facebook メッセージでやり取りしてるけど、あの最初の最初の要するに宮川さんからメッセージビョンって来たっていうのは、うん、あのプッシュバレット経由 の, あの MacBook のノーティフィケーションで受けて見てて、でそれを見ておもむろにメッセンジャー .com 開いて、
うん、
あの返信打つみたいな感じですよね。
そうですね、
うん、
いや多分ですけど、これあのさっきのプラットフォームの話だと、こう一応 Facebook はメッセンジャーフォービジネスっていうのをやろうとしていて、
うん、
これはあのお店に対して直接 Facebook メッセンジャーからメッセージが送れるっていうやつですね。なんか商品の後のカスタマーサポートとか、まあ、それこそ予約取ったりとか、まあ、日本だと LINE がそういうのをいろいろやってますけど、そういうの Facebook やりたがってるので、そういうのもまあ PC というか Web からできるようにして、どんどんいろいろ使えるプラットフォームを増やしたいっていうことだとは思いますよね。
そうですね、特にあの、そう、うん、あのお店側、あのだからそうそう、あのパストークもそこ結構気になってて、
うん、
あのほらこれはお店側は完全お店側っていうか、もうお店側は別に何も変えてなくて、
うん、
パストークのサイト の裏に人がいて、その人が電話かけたりして、
そうです、ね、
っていうやつだから、あのお店側は何もしてないんだけど、そうそう、お店側がメッセージ、お客さんから電話じゃないメッセージを受けるときに返信ブワーってしたいなと思ったら、やっぱキーボードパソコン必要だよなっていうか、うん、そっちの方が早くてさばける量、 そんなことないのかな。
いやでもそれはなんかあって、これ LINE、 僕ほとんど日本の LINE 使ってないし、こう見聞きだけで話すんですけど、もともと LINE ってあの携帯オンリーだったんですよね。あの iOS とか Android のアプリからじゃないとできなくて、
はい、
でも PC 版は結構後になってからできて、 iPad 対応もすごい最近だと思うんですよ。でもそれってやっぱりそのビジネスとかで、あの、まあ、レストランとかそういうところがお客さんからの問い合わせとか予約とかを LINE ビジネスのやつで取りたいとか返信したいって時に、なんかこうカウンターとかで携帯を触ってるようにすると、なんか日本的にはこうあんまりいいイメージがないっていうのあると思うんですよ。なんかお客さんがなんか店員の人が携帯いじってるわみたいな感じで、でもタブレットとかだとこうなんかね、レジスターみたいな感じに置いてるから、あのあんまり違和感がないっていうのもあって、それもちょっとイメージとしてあるのかなっていう気はしましたけど
ね。なるほどね、
うん、うん、今パストークの話してたんで、ちょっと多分日本の人はこれあんま知らないと思うんで一応解説しとくんですけど、パスっていうね、あのソーシャルネットワークのサイトというかアプリがありまして、まあ皆さんあの一時期使ってたって人もいると思うんですけどまあ 今も一応ありますけどね。でそこの一部のアプリでパストークっていうのがあって、普通のこれは Facebook のメッセンジャーみたいな感じなんですが、一個ユニークな機能があって、お店に対してメッセージが送れるですね。でお店側はなんかそのパストークを入れてんのかっていうと入れてなくて、このパストークの向こう側にあのエージェントっていうのがなんか山ほどいて、 その人たちが勝手に代行して電話をかけてくれて、その結果をパストークのメッセージで返してくれるっていう、ものすごい人海戦術なサービスがあります。
なんか最近そういうの増えてる、ちょっと話ずれちゃうけど、
うん、
あの増えてるのかな分かんないけど、最近そういうのすごい聞くようになった気がして、そのさっきのタスクラビットとかもそうだし、
うん、
入り口オンラインだけど、
そうですね、
あとはもう人間っていう、
いや結構その分かんないですけどアメリカらしいのかなと思ってて、うん、結構日本とかだとこういうのデジタル化しましょうっていうと、まあ、まずアプリありきとかサイトあって、こうどうやって仕組みをデジタル化するかっていうのを考えて、いやちょっと既存のあれとの折り合いがつかないんでちょっと無理ですわとか言ってやめちゃうんですけど、アメリカの場合、いやだったらもう人が間に入ってそこをデジタル化しちゃえばいいよねっていう、まあ、まさにあのアマゾンのメカニカルタークもそうですけど、うん、そういう感じはありますよ ね、
そうですね。だってあのインスタカートとかもそうですもんね。
そうですね、
うん、
あのあと僕これ使って多分すっごい昔にリビルドで話したんですけど、アウトボックスっていうメールのスキャンをしてくれるサービスがあって、まあ、これはあの潰れちゃったんでもう使ってないんですが、これはすごくて、その業者に家の郵便受けの鍵を渡すと1週間に2回うちに来て勝手に持って行って中身を開けてスキャンして送ってくれるっていう、なかなかこう考えつかないというか、それやっていいんだみたいな感じのサービスがありまして、それと発想はなんか近いですよね。
そうですね、うん、あれはでもやっぱりスケールしなかったっていうのは
最初はそう、まあ、結果どうやって終わっちゃったのかは分かんないんですけど、最初は本当はあれをやる前にもう郵便局と組んで、うん、USPS と組んで、このお客さんのこのアドレスのこ の、 あの名前の人はうちのサービス契約してんだからもう配送するのやめてうちに直接送れみたいな感じで契約したかったらしいんですけど、まあ、その交渉が決裂し、じゃあしょうがない人力でやるかって言ってやったのがその形だったらしいんですね。
なるほど、
まあ、だから最初からもう諦めモードだったのかもしれないですけど、
うん、いやでもそうですね、なんかあな、ね、いやそんなに僕ニューヨーク来て2年経ったのかな、
うん、
だけどでその前にアメリカにずっと住んでたとかいうことも全然ないので、あのそんなに偉そうに話せる内容じゃないんだけど、やっぱし格差というか、単純労働しかできないっていう人いっぱいいるんですよね、
うん、
でそういう人たちにとってこういうサービス多分すごくそのいいんですよ。ひょっとしたら、うん、あのワークパーミットない人でも、
うん、
あの現金商売でやっていけるんじゃないかと思って、こういうサービスの裏の、うん、こういうサービスの中の人っていうか裏の人っていうか、
うん、
っていうやつって、だからあの日本よりもそれのなり手が割と簡単に探せるっていう、
それはあると思いますね、
うん、ことかな。
まあそこはそのファミットがない人がやっていいかっていうのはまあちょっと別の問題がありますけども、うんうん、
そうですね、あのほらあと大都市圏だと最近アマゾンもグーグルもその数時間以内に配送しますっていうサービス、ショッピングエクスプレスとか、なんだっけ、うん、プライムナウとかやってますけど、
うん、
あれはまあ別にその あれはなんだろう、配送はなんだ UPS とかがやって
る、いやでもあれもローカルの店と契約して、でまあちょっとアマゾンとグーグルは分かんないですけど、インスタカートっていう似たようなサービスの場合はその店にも専属で何人か張り付いてて、注文があるたびに棚のどの棚はこの人担当みたいな感じでもう取っていって、それをこうバケツリレー方式でチェックアウトして配送するっていう、そういう感じでやってますよ。
あそうだ、だってあのうちのちょっと歩いて15分ぐらいのところにホールフーズあるんですけど、ホールフーズにはねインスタカートの冷蔵庫があるわ。
ありますね、
うん、
あれはもう契約しててインスタカートっていうサイトで買ったもののやつはチェックアウトしてもそこの冷蔵庫に入ってるんで、あの仕事終わってネウェブでポチポチポチってやってチェックアウトってやって15分後ぐらいに行くと、それがもう冷蔵庫の中に自分のもの入ってて、それをピックアップして持ってくってい
う、
うん、
いやういう、ね、なんだろう、どんだけ時間 大切なのその人たちってそういうの見ると思うんですよね。
いやでもそういうニーズがあって、それはそういう仕事をしてお金が分配できるんであればまあいいのかなみたいな。
そうそうそう、あのねそれは本当そうです。あのレジの効率みたいな話、あの広島さんの会にちょっとやってたけど、うん、あれも最初はね、そのこの規模のスーパーになんでレジ打つ人と袋に入れる人と2人必要なんだとかね思ったりしたことあったんですけど、いやでもこれ考えてみたら、あのやっぱり職をちゃんとそこに生み出していて、
うん、
みんなであの みんなでみんなを助け合おうみたいな話だっていうふうに理解すると、
そうそうそう、
あのそうかありなんだなっていう。
その配送とかもなんか日本みたいにこう小さい国土小さいから朝頼んで夕方着くの当たり前みたいになってると、まああんまり意識しないですけど、僕ね、こっちで例えばサンフランシスコからニューヨークのショップに頼むと届くの1週間後とかだったりするんで、当然次の日に欲しかったらエクストラでお金払わなきゃいけないし、まあ、そういう対価に対してちゃんとお金を払うっていう、なんかまあそれは当たり前なのかなっていうの
も
ありますよね。
そうですね、うん、改めてサービスはただですっていうのはダメなんいやサービスっていうのはその立派なサーブするっていう仕事なんで、
そうですね、
そうだからチップ高えとかっていうのも、
うんうん、
言わないようにしようっていうかあのまあまあ思わないようになりましたね、でも、
うんうんうん、それはあるかもしれない。そんな感じですかね。はい、なんかじゃあツイッターの話をちょっとしましょうかね。
まあ僕も完全ににわかの話なんで、にわかの話として聞いてほしいんですけど、とにかくクラッシュリティクス最高っていうのが最近の僕の
お
あの何いや最近の大ヒットです。
ほうほう、
最近のっていうかこんなに大ヒットしたもの、僕自分の中でこんなに大ヒットした他社のサービスって他にあったかなっていうぐらい、
ほうほう、
クラッシュリティクス最高なんですよ。
ツイッターが買収した、はい、クラッシュのレポートツールですかね。
そうですね、クラッシュレポーティング、あのアプリのアプリがクラッシュした時に、うん、クラッシュの、まあ、スタックトレスとか、そういうものをネット経由でクラッシュリティクスのサイトに送って、それを後で開発者側が見てバグ修正がやりやすいっていう、うん、なんかまあ、 あの今時のアプリ開発者にとってきっと当たり前なんだろうけど、
うん、
あのクラッシュリティクス使い始めたのもその今この間配信っていうのアップストアに出してた iOS アプリの開発から初めて使って、というかまあその前に Android のまだ出てないけどアプリの開発してた時に初めて使って、
うん、
クラッシュレポーティングまずこんなに便利かというのがまあありますと、うん、それからあのテストフライトをね、前のバージョンでは Android 版も iPhone 版もテストフライトでインターナルのテストをしてたんですけど、テストフライトが App Store に統合されてひどいことになったんで、それやめてでどうしようかなってなった時に、あのクラッシュリティクスがベータバイクラッシュリティクスっていうサービスやってて、これがあのまあ普通に APK とか IPA のファイルをアップロードして、でそれをメール経由でインバイトし送れて、でそうするとメールでインバイトされた人はそのベータってアプリダウンロードして、 それ経由でまあ、うん、なんだプロフィールインストールして、アップストアじゃない場所から、アプリをダウンロードできるっていう、まあいわゆるそのデプロイ用のツールなんですけど、
うん、
ベータバイクラッシュリティクスがあって、であそのレポートクラッシュリティクスってそのクラッシュレポーティングのツールがあって、でアンサーズっていうのはこれはクラッシュリティクスのサービスだったのか、あのツイッターがクラッシュリティクスを買収してファブリックっていう名前で、
うんうん、
なんかまあ統合開発支援環境みたいなことになってるんですけど、
はい、
それでやり始めたのがちょっと定かじゃないんですけど、アンサーズっていうリアルタイムアナリティクスがありますと、この3つがあの1個のサイトで揃ってて、
うん、
でどれもこれも使ってて気持ちがいいっていう、あのまず使うファブリック、今はファブリック SDK なんですけど、ファブリック SDK ってやつを X コードなり Android Studio なりにインストールする手順っていうのが、ここドラッグしましょう、はい、じゃあ1回アプリビルドしましょう、はい、じゃあ1回アプリをあのシミュレーターで実行してみましょう、
うん、
はいもうできました、簡単でしょみたいな流れでおいおいこんな流れで SDK とかインストールしたこといまだかつてないぞみたいなもうそこでだいぶ惚れたんですけど、
僕もそう最初出た時に一回やってみて、あれですよね、なんか OS10 だとツールバーのところに出てきて、
はい、
そこにこうポップアップでバーってインストラクションが出てくるって感じですよね、
うん、あのそうそうソースコードの ここら辺にこのソース貼れとかっていうのが順番に出てくる、アンドロイドスタジオの場合はあの勝手にそれも貼ってくれるんですよ。
あ
だから自分でコピペとかする必要なくて、
確かあれですよね、起動するとなんか X コードのプロジェクトとか自分でスキャンしてくれて どれに入れたいですかみたいなの聞いてくるんですよね。
そうそうそう、うん、
そう。でもそれはそう、あの一人で例えばやりたい時とかはすごく良いんですけど、なんか僕が中で聞いたのは、会社で聞いたのは、その結構それを全部自動化したい時とかに結構うざいみたいな。
あ、それは聞きました。そうだと思う。あの、iOS アプリ、 PTX の iOS アプリだと、他のライブラリー、外部のそういうライブラリーは全部あの Cocoa Pods 経由で、
うん、
インストールしてんのに、でバージョン管理みたいなのもそこでやってんのに、うん、あれだけはできなくて、だからファブリックだけはあのピコーンってたまにあのツールバーにアップデートがありますみたいなのが出ると、あのなんかそこでね、ちょっとねブランチを別に作ったりしてそれアップデートしましたみたいな、でそれをあの、まあ、デベロップブランチとかにマージして、でそいつをまた今作業してるブランチにマージし直して、で続きをやるみたいなことやんなきゃいけなくてめ
ん
どくさいっていうのは確かにある。うん、そうですね。だから、うん、そうか、うん、うち開発チームがそれこそ iOS Android アプリ開発してるやつなんて合わせて2人なんで、うん、そういう問題は、あ、でそのそうそう、それこそ CI とかやってないし、うん、アプリについてはだ、まあその問題はまだ出てきてないからこんだけハッピーなのかもしれない。
まあでも Twitter 自身はそういう大人数のモバイル開発っていうのは自分自身でやってるはずだから、そういうペインポイントは分かってくるはずだと思いますけど
ね。そうですよね、うん、
まあ、多分あのコマンドラインとかでインストールする方法とかももちろん多分あるはあると思うんですけど、そこはあんまり前面に押し出されてないというかいうのはあるかもしれないですね。
なんかあのそうそう、あの Twitter フロックっていう、あれ何でしたっけ、フライトサンフランシスコでやったイベントの、うん、
デベロッパーカンファレンスですか
ね、Twitter の、
うん
うん、の縮小版みたいなの、
うん、
フロックっていうのをあの全世界でやってますっていうんでニューヨークに来たんでこの間行ったんですけど、
はい、
そこでもやっぱりあのなんだろうな、クラッシュリティクス最高っていうそのモードでそのイベントに行ったんで、
うんうん、
なんかそれこ そ, その CI の話とかもうちょっと違う話聞けんのかなとかって思ったら、あの意外とみんな知らないでしょ、こんな風に使うんですよっていう話がメインだったんですよ、どれもこれも、うん、だったので、あのやっぱその裾野を広げるのが最初で、 それにはそのなんだコマンドラインで自動でなんとかできますとか、
うん、
っていうのはだいぶ二の次なのかなっていう、うん、感じがしますね、今、うん、あのそのツイッターの今のところの戦略として、うん、
でも多分ですけどツイッターのデベロッパーカンファレンスって僕が初めて行ったの 3,4 年ぐらい前にチャープっていうイベントがあって、
うん、
でその時は結構そのイベントをやる1週間ぐらい前になんかツイートデックとか買収したりとか、あとそのタイムラインの API に制限をかけ始めたりとかして、結構デベロッパーに対してなんかあまりいい関係を築けてない雰囲気もあったんですけど、で今回はどうなるのかなと思って興味深く見ていて、あんまりこうフロックって名前ですけどツイッターの API というよりはそのファブリックっていうクラッシュリティクス関係を結構前面に押し出しているので、あまりツイッターの API をっていうよりはもうツイッターが提供しているこういうオルタナティブなあのツールありますよっていうクラッシュリティクスとかベータとかそのテストフライトとかに対抗するというわけじゃないですけど、そういうものなのが最近前面に押し出してるのかなっていう感じはしますね。
そうですね、考えてみたらそうファブリックっていうブランディングがそのツイッターっていう言葉ほどもちろん全然浸透してないわけで、
うん、
あれここをあえてなんだろうツイッターID とか、うん、そういう感じのこと言わないのは何 なんですかね、そのチームが割と反逆的なのか、
うん、一応多分クラッシュリティックス買収して結構そのオートノマスにっていうか結構好きにやらせてるのかもしれないですね、独立性を持って、
うん
うん、でも一応ツイッターのブランドとしては出したいから、
うん、
まあ、一応並列させてツイッターファブリックっていう、
そうですね、色合いとかそうですもんね、
うん、
あのクラッシュリティックスって割と赤っぽいあのロゴとかアイコンとかの赤っぽいイメージがあったんですけど、
うん、
ファブリックはもう完全にツイッターブルーなんで、
ブルーで、うん、ね、
そうそう、今俺なんか言おうとしたんだけど忘れちゃった、なんだったっけ。
結構タイムラインのツイッターの反応を見るとクラッシュリティックスやろうとしたけどあまりいい思い出がないっていうフィードバックが何件かありますね。
今頑張って捨てようとしてるって言ってる GFX さんがいます。うん、なるほど。
あとあれもそうじゃないですか、事実
デジツ、そう、あの、うん、なんていうの、ファブリックの一部みたいなこと
をしてます、ね。そうですね。あれは、SMS を使ったユーザー認証ですかね。
うん、あれ、使ったことあります？
いや、ないです。
なんか使ってるサイトっていうのを見たことはまだない気がするけど。
結局みんなパスワードを覚えられないっていうのが、まあ、問題解決したい一つにあって、で、まあ、みんな SMS 持ってるから SMS を番号入れさせて、そこにワンタイムのコードを送ってログインできるようにしましょうっていうことなんですかね。まあ、一応そのあとは Twitter もそうですけど、結構いろんな世界のいろんなデベロッピングカントリーズとかで使われるアプリにだと、E メールアドレス持ってないっていうユーザーもかなり増えてきてるんで、まあ、SMS を ID にするっていう考え方なんでしょうけどね。
それあの PTX 社の裏テーマみたいなのが、まあ、別にあのそんな偉そうに言うことじゃないんですけど結構長年あって、 PTX、まあ、長年って初めて4年ですけど、もう1年目ぐらいからあのメールで QR コード送ってたんですよね、以前は、
うん、
PTX って。今は送ってないんですけど、
うん、ちょっと個人的にはうざいと思ってますけど、
うん、あのそういう人いっぱいいます
、うん、
なんですけど、あれ送ってない、送らないことにしたのは、あのあれを送ってると、あのメールで QR コードが届いたでしょ、それを見せてくださいってイベント会場で言われて、うん、メールなんか来てねえしっていう人がすごいいたんですよ、
うん、
というトラブルが結構あったんですよ。で、要するにそのメールってそんなに信頼性高い通信あの配送手段じゃないよねっていうところがあって、
うん、
じゃあなんだって言って、じゃあっていうんで、それこそ PTX アプリを作って、別にメール届いてなくてもアプリにログインさえできれば、あ、チケットはそこにありますよっていうふうにしようっていうのが、まあ、アプリ開発の、まあ、一つの動機だったんですよね、うん、っていう具合に、そのなるべくメールやめたいっていう、メールを配信するのとにかくやめたいっていうのがあって、うん、そういう流れ的にはあのメールじゃない手段で認証ができますっていうのは嬉しいんですが、
うん、
とはいえやっぱりメールって支配的なこのユーザーへのリーチ手段なんで、
あとはそのメールって一応ユニバーサルなんで、メールアドレスあれば送り方はもう一つしかないから、 SMS とかだとキャリアによっては届かないとか、このゲートウェイ使わないと届かないとかありますけど、まあ、そこはメールはそういう意味ではその届いたかわからないとかいろいろ問題はありますけど、そういう意味ではなくならないのかなって思いますけどね。
そうですね、あのフロックの時にそのまさにその問題でログインできねえよっていうことになりかねないわけで、あの ディジットを使って、
うん、
自分の SMS、まあ、であの電話番号入力してログインしようとしても、そのコードが送られてこなかったらログインできないっていうことなんで、うん、その SMS が届かない問題、届けられない問題っていうのは、あの当然そのサービスにとって死活問題 ですよね
、
そこすごい、うん、なんだっけ、あのね、あんまそこ真面目に実は聞いてなかったんだけど、すごいいろんな会社と契約し、
そう、
あの、まあ、まあとにかくツイッター社が裏すごい頑張ってるんで、開発者はそこ気にしなくていいですみたいなことを言ってましたね。
まあ、多分ツイッター自体があの今 SMS だけでアカウントをフォローしたりとかできる仕組みはもう何年も前から作ってるんで、まあ、自分らで作って大変なものを作ったからみんなに使わせてあげるよっていう、そういう考えかなとは思いますけどね、うん、
まあ、でもそれもそのなんていうか副作用としてウェルカムなところはもちろん、まあ、とはいえ他の用途にそのツイッターの SMS バックエンドを今のところ使えないよな、使えないんだろうから、
うん、
あのなんかね難しい、わかんないけど、それこそあのツイートとフォローみたいな機能を使ってハックするみたいなことしないとそういう SMS バックエンドを俺様的に使うみたいなのはできなさそうだけど、
うん、
まあ、そういうのがあのできるといいんですけどね。
そうですね、うん、そう、ファブリックという名前があの Python のデプロイツールにファブリックっていうのがあって、
うん、
結構 Python 界隈はの人は混乱しがちっていう名前衝突問題っていうのがありますね。
いや、もうこういうあれですよ、名前はあのしょうがないんですよ、
まあ、言ったもん勝ちですからね、これは。
いやだからほら、あのパールの世界だとね、うん、HTTP コロンコロンサーバーコロンコロンライト、
うん、タイニーとか
タイニーみたいな、ね、そういうそのまんまです以上みたいな名前で、うん、まあそれ被るっていうか、それだって被ることあるんだけど、
ありますね、
まあまあわかるじゃないですか。それをね、やっぱあれですよ、 トゥイギーとか言われると、あの 何するものなのか分かんないっていう。
いや、それでもそのうち分かるようになってくるじゃないですか。そうか、アイデンティティが芽生えてくるんで、
う
ん、
いやで他と全く違うことをする他のものと被る可能性がある
ありますね。
要するに HTTP サーバーライトって言われたら、うん、全く同じことをする、あ、いやいや、ごめんなさい、全く違うことをする他のものと被るっていうのはなんかあんま想像できない
ないですね、うん、
確かにファブリックなんてすごい一般名詞なんで、
うん、
あのかっこいいんだろうけどまあね、要するにその何素材として使えますよっていう話だと思うんで、う
んうん、これ関係ないですけど、ツイッターが使っ、ツイッターとか他のスクエアとかも使ってるのかな、あのビルドツールに、あの Java 製のビルドツールでパンツっていうのがあって、
うん
うん、これが結構最初ネタかなと思ったんですよ、名前がパンツ PANTS。 多分ですけど Java の Ant っていうツールがあるじゃないですか、はい、まあ、メイクみたいなツール、それから来たダジャレ的なことなのかなって思ってるんですけど、結構ツイッター内部では重要なシステムのビルドとかにそのパンツっていうツールが使われてるらしくて、で社内とかで、いや、パンツのバグのせいで動けませんとかそういうのが結構流れてるらしくて、なんかこうそれを見るたびになんでこんな名前にしちゃったんだろうっていう思ってる人が結構いるらしいです。
いや、もうそれこそ Python の人たちはね、日常的にあのなんだろう、公共のほで言えない言葉を日常的に
それでもここなんていうか日本語だけですよね。
ああ、まあね、あ、そうかそうかそうかそうか、日本語だけなのか、あれ別に問題ないのか、
うん、いやでもこれ本当ね、これあんまりこの話題を広げてもあれですけどね、そのパンツサイト、パンツビルド .io かな、あ、ビルド .github.io、
うん、
このサイトに行くと左側にあの、まあ、Python でできたツールみたいな感じで、あのタブサイドバーにメニューがあるんですけど、
はい、
なんかねこれ見てるだけで結構面白くてパンツビルドディクショナリーとかパンツデベロッパーセンターとかあとパン一番下の方にパンツインターナルズっていうのがこれかなりやばい
です。これ狙ってますよね。
絶対狙ってると思うんだけど。でもこれを、なんていうか、社内の重要なシステムとかで、いや、パンツのインターナルがとか言って言うと、ちょっとやばい感じがします。
そうですね。そうですね。ああ、でも知らなかった。全然。
うん。そういうのがありましたね。
Java、宮川さん Java やるんですか？
僕は、いや、個人的にはほとんどやってないんですけど、結構社内のその Android とかのビルドツールとかは、まあ、そういう Java 系のやつが多いので。
あ、あのビルドツールっていうのは Android のアプリのビルドツールが
ですよね、
うん
うん、まあ、Gradle とか、うん、まあ、あれは、うん、ちょっと違いますけど、
うん、
個人的には別に Java をいじったりすることはほとんどないですけど、うん、
Java、それこそ、いや、アンドロイドのためじゃない、なんだろう、 Java アプレットとかなんかそういう時代の Java、 あ、それからあとなんだ、うん、サーブレットがあって GSP があってみたいな、そういう時代の Java を少し知ってて、少しだけ知ってて、でその後しばらく Java 全然やってなくて、うん、あ、まあ僕その最初に冒頭に言った通りマイクロソフトテクノロジーで育った人なんで、
うん、
Java じゃなくて C シャープでしょみたいな感じだったんで、で Android 開発が Java ですって言われてすごい嫌だったんですよ、
うん、
でもやらなきゃいけないから、最初はあのそれこそ Beam で やってたんですけど Beam で Ant で、あの Ant でメイク、 Ant で
シェルで Ant とか叩いて、
うん、やってっていう、うん、やってたんですけど、まあさすがにそれだとあの、まあ、もう一人いるデベロッパーとあのやり取りできなくて、もう一人いるデベロッパーがある日あっさりエクリプスのプロジェクトにしたんですよ、それで、まあそこから先はずっとエクリプスで、もうエクリプスやで、あのエクリプスが嫌で嫌で、
うんうん、
あ、まあ遅かったっていうのもあるんだけど、多分で、まあ補完とかなんか、うん、
インテル J ではなくてエクリプス、
エクリプスでずっとやってたんですよね、うん、で Android Studio で、まあエクリプス嫌だから Android 開発嫌だっていうふうに割と思ってたんですけど、
うん、
Android Studio が出て、あの 1.0 が出て、で 1.0 が出てから触り始めたぐらいのにわかですけど、あれのまた例によって これ言うとまたアンドロイドスタジオ捨てようと思ってるとか言う人いいのかな。
分かんない
です。アンドロイドスタジオでやるのがもうとにかく気持ちよくて、
お
あれなんだろう、ちょっといやそのオートコンプリート素晴らしいとか、コードを一旦書いた後、まあ、また開き直すとっていうかな、今風の書き方に勝手にしてくれるんですよ、実際にはすごいブロックがネストしてたりするんだけど、それを今風っぽい書き方に見せるっていうのになってたりして、
うん、
まあまあ、触ってて単純に気持ちいいっていうので、 Android 開発が結構楽しくなり、うん、Android 開発のなんていうかなモチベーションになりましたね、
うんうん、まあ、でも使ってるツールでかなりモチベーション変わりますよね、
うんうん、
ちゃんと使ってる気持ちいい。
それを久しぶりに体験しました、その、うん、なんつうか、いやそれこそパールでウェブバックエンドを書いてた時はもうひたすらビームだったんで、
うん、
別にそこにいいも悪いもないみたいな、だってビームでしょみたいな感じだったんで、うん、だったんですけど、久しぶりにそのいやそのビジュアルスタジオっていうねマイクロソフトの ID をしばらく使ってました、使ってた人が、
うん、
その後の10年はビームでしたみたいないやまあ正確には桜エディタ時代とかもあるんだけど、
うん、
その後しばらくしてまた IDE ってやつを使い始めて、それがエクリプスで、なんだ IDE なんてビームでいいんだよみたいな人だったのに、アンドロイドスタジオ、まあアンドロイドスタジオっていうかインテリジエンなんでしょうけど、
うんうん、
の気持ちよさっていうので、あ IDE って素晴らしいなっていう、最近またそのなんか再発見というかしてるっていう感じです、
ね、
まあまだもちろんそのハマりどころにはまってないだけだお前はって言われちゃうんでしょうけど、
あでもタイムライン見ると Android Studio は捨てませんっていう、
あよかった、
うん、IDE インテリジェを作ってるのはイデアだと思うんですけど、はいはい、イデアのコード変換コード保管がめちゃくちゃいいですねっていう、
うん、
あれですよね、アップコードっていうなんか X コードのみたいなのも作ってますよね、イデア。
ああはいはい、そうですね、うん、
そうそうそう、そう、エクリプスのせいで Java を触りたくなくなったぜですねっていうコメントをしてる人もいますけど、
あ、まあ、それも割と一般的な話、あよかった
いやじゃないですか、多分あんまり反主流派ではないと思いますよ、
うん、エクリプス多分一時代は築いたと思うんですけど、
うん
うん、ね、なんだろう、 Java の IDE って言えばエクリプス、まあ、エクリプス別に Java 専用じゃないけど、
うん
うん、Java の IDE といえばってあれで、そしてそれがうー使いづれとかって言うんで Java が嫌いみたいな、その結構あったと思うんで、
そういう意味だと思う、今エクリプスのトラウマになってる人っていうのも Java から見るとそういう人はそうじゃない、エクリプスじゃないインテリジェとかそういうのを試して再発見した方がいいかもしれないですね。
そうですね、うん、いやインテリジェっていう IDE も結構前から名前は知ってたはずなんですよ僕、
うん、
で、すげえ勝手なイメージですけどずっとベータ版みたいな感じがしててインテリジェっていやまあすげえ前の話ですよ、そのサーブレットとかの時代の話ですよ多分ね、
うん、
うん、なんかいつまでもベータ版で真面目に使えないみたいな、すごく美しいし多分なんかいろいろ早いしいいみたいな話をちらほらちらほら聞いては、でもまだ製品環境じゃありませんみたいな、なんかそういうイメージがすごくあって敬遠してたっていうか、
うん、
やっぱりエクリプスなんだよなとかって思って、そしてエクリプスは嫌だ嫌だっていうだから Java 嫌ですみたいな、
わかります、うん、
いやでも本当 ID だからそうそう、ビムそうかビムビム言ってるとなんかあれなのかな、
いやいいと思います
そうですね、だから僕いやビムだってにわかなんですよ僕は、だからそんなにビムスクリプト のうんちくとかそういうの期待されても困るんですけどビムでしたと、だまあで最近はだからアプリの開発ばっかりしてるんで、
うん、
X コードおよび Android Studioなんですよ。
なるほど、
うん、だからまあだからってビームに戻っていきなり指の動きが困るってことは今のところはないんですけど逆にその X コードとかに X コードとかまあ Android Studio でもそうですけど、むやみに J とか K とかがいっぱいたまに打ち込まれて大変みたいな、
あーキーバインドを変えたりはしてない
してないですしてないです、うん、なんかね僕そういうのね、もうそれこそビーム使ってる理由なのかもしれないけど、そうで、うん、全然そういうことしないっていう、
うん、
なんかそのまま使うみたいな感じ なんですよね。
いやでもそういう方がいいと思いますよ本当は、
うん、あでもえあそうか、宮川さんはそういう ID とか使うことは
も
う
全然ない。ほとんど使わないですね。でもさすがに iOS のコードとか、
うん、
趣味でも書こうと思った時に Emax で書こうとはしないですけど、
あ、うん、えで X コードを開いてまずやることは Emax キーバインドをどうにかする
みたいな、あと思ったんですけど、結構デフォルトであの普通のコントロールマッピングは使えるので OS 10でどこでも、うん、だからあんまり何もしなくても大丈夫かな。
Android Studio ってあのそうこれ教えてほしいなと思ってるんですけど、てか探しは絶対ヘルプあるんでしょうけど、あの毎回その今日の Tips が最初起動して出てくるんですよであの、コントロールスペースを押すとこんなことができるんだよとかって書いたんだけど、あの単に Mac OS 10のあれと被ってて、ショートカットと被ってて、
あ
別にコントロールスペース、コントロールスペースだっけ、コマンドスペースだっけ、あのスポットライト開くだけじゃんみたいな
あそれ
ことだったりして、 あれっていうふうにいつも思ってもう そういうの全然使ってないっていう感じなんですけどね。
でそのコントロールスペースだけですか、コマンドスペース他にもそういうのがある。
あなんかすごいショートカットいっぱいありますね、
うん、
あのなんかメソッドなんとかドットメソッドでカッコカッコでそのカッコカッコの中でなんか押すとあのこのメソッドの取れる引数一覧みたいな、
うん、
とか 出ますとかね、うん、まあでも全然使ってないんですけどそういう機能じゃあなんで ID 大好きとか言うんだって感じですけど、
いやでもなんか何も設定しないで使いこなさなくても気分を読んで やってくれるっていうのは気持ちよさだと思います、
うん、
まさにコンテキストアウェアっていうか。
ああそうですね、あナイスな素晴らしいです、ね、
ちゃんとつなげますけど話、うん、あこういうことしたいんでしょっていうのをさそう空気を読んでくれるという、
うん、そうですね、うん、そうそう、だからそういういやそうだよな、あの気持ちいいっていうのはなんかものすごい説明しづらい概念だけどやっぱそういうことなんだろうなと、
う
ん、
そう今ツイッターのコメントであるのはこの ID お母さんがいると呼ばれる何かって、だからこう ID なのになんか自分がやることを全部見透かされてるみたいなことですかね。
そういう意味なのかこれ。
え違いますか。
なるほどなるほど
多分そうだと思うんですけど、
うちのお母さんそんな俺の何もしてくれなかったから全然分かんなかったわ
かなと思ったんですけどね。
あ確かにね、
うんうん、
まあでもそうですよね、その、うん、今やりたいことそのいろん、うん、まあそうかいろんなことから今やりたいことをっていうのはまさにそうね、コンテキストを認識してくれるっていうことですね、
うんうん、はい、そんなところでしょうか。
そんなところですかね、
はい、
はい、
じゃあ一旦まとめるということで、リンクとかはショーノートの方にrebuild.fm/87の方から入れますのでチェックしてみてください。はい、そんなわけで吉松さんでした。
ありがとうございました。